本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書12章22節から30節。マタイの福音書12章22節から30節、新約聖書23ページになります。マタイの福音書12章22節から。お読みいたします。その時、悪霊に疲れて目が見えず、口も聞けない者が連れてこられた。イエスが癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。もしかすると、この人がダビデの子なのではないだろうか。これを聞いたパリサイ人たちは言った。この人が悪霊どもを追い出しているのは、ただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだ。イエスは彼らの思いを知って言われた。どんな国でも分裂して争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも分裂して争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出しているなら、仲間割れしたことになります。それならどのようにしてその国は立ち行くのですか。また、もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。しかし、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。まず、強いものを縛り上げるのでなければ、強いものの家に入って家財を奪い取ることがどうしてできるでしょうか。縛り上げればその家を略奪できます。私に味方しないものを味方しないものは私に敵対し、私と共に集めないものは散らしているのです。以上の箇所から神の国は近くにと出して清川先生の御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今朝もマタイの福音書を読んでいただきましたが、本当にそこに出てくる人たちの姿を見るときに、本当にどこまでも固くなで改めようとしない、そういった人の姿を見ることもできます。今日の箇所においてもまたまたですね、キリストがなされた奇跡とそれに対してあれやこれやとこう否定してくるパリサイ人たちの姿がありました。少し長い箇所でしたけれども見てまいりますが、まず一つはここで癒しということがありました。聖書はこのところで記しています。その時、悪霊に疲れて目が見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになったとあります。いろいろな病の人をキリストが癒されたというその出来事を見た人、あるいは聞いた人々はキリストのもとに、まあ、一人の人をまず連れてきました。目が見えない、口が聞けない、そんな人でした。まあ、ここにも体に障害を持つ人の姿がありましたが、まあ、それがですね、悪霊によるものであるというわけですね。前にも触れましたが、悪霊というのはサタンと共に神に逆らい、堕落した者たちでした。サタンは落ちた天使、フォールンエンジェルとも言われますけれども、落ちた天使、そしてそのゆえにですね、人間以上の力も持っていましたし、またその力によって人をですね、こう苦しめたりすることもありました。先に九章においてもですね、似たようなことがありました。そこで記されていますが、こうありました。見よ、人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口の聞けない人を連れてきた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言ったとあります。このように悪霊はその力により人をですね、病に陥れたり、さまざまに苦しめることもあったわけですが、この十二章に記されている人もそうでした。 そしてその人の苦しい状態を見て人々はですね、彼をキリストのもとに連れてきたわけです。先になされたキリストの御業を知って、この方なら癒してくださるだろうと思い連れてきました。まあ、そのような中での癒しがなされました。まあ、このように悪霊による仕業ではありましたけれども、だからといって軽率にですね、口が聞けないことや目が見えないこと、その人は悪霊に疲れている、そんなふうにですね、軽率に言うことではないわけですね。確かにこの時代悪霊によるそういう働きもありましたが、本当に誤解して決めつけ、まあ、愚かなこともしてはならないわけです。まあ、私たちは時にはこのような聖書の記事を見て、そしてこの悪霊によると決めつけてしまう過ちを犯してしまうこともあります。まあ、時には信仰深い言葉によってですね、悪霊を追い出すということを本当に強調することもあるわけですが、確かにこのところにおいてはそういったこともありましたが、だからといってそのような中にある方々が悪霊に使われていると本当に言うことではないわけですね。まあ、ただこのところでキリストのもとにそのような人が連れてこられて、キリストによって癒されたということでした。次にはこの人々の驚きがあります。聖書は記します。群衆は皆驚いていった。もしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうかと23節であります。人々はキリストがなされた癒しの技を見て驚くわけです。そしてそれだけではなく、この方はダビデの子ではないだろうかというわけです。先の九章の時にも人々がですね、そのキリストがなされた癒しを見て、その力に驚いたわけですけれども、驚きだけだったわけですが、今日のところにおいてはその姿を見て、この方はダビデの子ではないだろうかとそのように騒ぎ出しました。まあ、ここで言われるダビデの子なんだろうかなとなりますが、ダビデの子というのは旧約聖書の中でやがて来られる救い主、まことの王の王、それはダビデの子孫から生まれると予言されていました。ですから人々はこの奇跡を見て、このイエスという方は約束の救い主、王ではないだろうか、その予言された救い主ではないだろうかと思い出したわけですね。ダビデの子、予言された約束の王というのは理想の王であり、民の解放者でもあり、救い主、癒し主であるということがあったからでした。旧約聖書のイザヤ書という中において予言されていました。その時目の見えない者の目が開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時足の萎えた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌うと旧約聖書の中で予言されていました。やがて救い主が来られるとこういうことをなされるというわけです。ですから人々はキリストのなされたことに激しく驚いて、そしてこの方は約束の救い主ではないだろうか、王ではないだろうかとなったわけです。もちろん当時の人々の考えていた救い主、王というのはこの地上において新しい王国を建てる、ローマ帝国からの支配から逃れてダビデの時のようなイスラエルの王国を建てる、まあ、そんな王のことを考えていたわけですが、まあ、そうではないわけですね。このところでの本当の救い主というのはそういうものとは違っていたわけです。まあ、私たちもともすれば自分勝手にこの想像するところの神とそして救い主の姿を思い描いて自分のイメージとは合わないということでキリストを拒んでしまうこともあります。信仰すればお金が儲かるとか、あるいは病気が治る、家内安全、まあ、そういったご利益を与える、まあ、救いではないわけですね。そうではなくて、まず何よりもそれは聖書の語る救いというのはキリストによる誠の救いであり、それは罪からの救いであり、また永遠の命を与えるもので それがまず救いであるわけです。まあ、そのような聖書の語る、またイエス様の救い主の姿があるわけですが、でも人々はキリストのなされた技を見てただ驚いて、ひょっとしたらこの方はあの旧約聖書の約束の救い主ではないか、そんなふうに思い出したわけです。そして第3には悪意ある人々のこの言い分があります。24節にありますが、これを聞いたパリサイ人たちは言った。この人が悪霊どもを追い出しているのはただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだ、というわけですね。キリストに対してあくまで悪意のある人々はキリストのなされた技を見てもそこに神の力を見るのではなくて完全に反対のことを見てしまうわけです。すなわちキリストは神の力によって不思議と思える奇跡を行ったのではなくてベルゼブル、悪霊の頭、それによってですね、不思議なことを行っているんだというわけです。このベルゼブルというのは悪霊の頭であるサタンの悪魔の名称でもあるわけです。で、このベルゼブルという呼び方はそこには軽蔑の思いも込められていました。このベルゼブルという言葉はハエとかブンブン飛ぶですね、ハエとかそういった意味合いも込められていました。ですから軽蔑の意味も持っていたわけです。人々はキリストはその軽蔑すべきベルゼブル、悪魔の働き、それによって成しているんだというわけです。いずれにしても彼らはキリストが悪魔の力を借りて不思議なことを行っているんだ、そのようにどうしても主張するわけです。まあ、このようなことは私たちもあるかと思います。キリストのなされたさまざまなことについてもあれやこれやと、まあ、理屈をこねて神の力、神の子としての力を認めようとしないことがあるわけですが、でもそうではなく心素直にしてそれが神の子の力であるということを認めるわけです。そして4つ目にはキリストの言葉があります。キリストの技をですね、あれは悪魔の力によると言いがかりをつける人々に対してキリストは答えられます。少し長いですが25節からにあります。イエスは彼らの思いを知って言われた。どんな国でも分裂して争えば廃れ、どんな町でも家でも分裂して争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出しているのなら仲間割れしたことになります。それならどのようにしてその国は立ち行くのですか。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけであなた方の子らがあなた方を裁くものになります。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。まず強い者を縛り上げるのでなければ強い者の家に入って家財を奪い取ることがどうしてできるでしょうか。縛り上げればその家を略奪できます。私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのです、とこう言われました。この言いがかりに対するキリストの答えですけれども、4つの点から語られました。一つはユダヤ人たちのですね、悪霊追放をあなた方は認めているではないですか、というわけです。キリストが言われるのは、またもし私がベルゼブルによって悪霊を追い出しているとしたら、あなた方の子らが追い出しているのは誰によってですか、というわけです。ユダヤ人たちの中においてもそれこそ悪霊追放ということをですね、行っていた者たちがいた。そしてその人々をあなた方は認めているというわけです。あなた方の子らというのはユダヤの人々のことですが、ユダヤ人たちの中で悪霊を追放を行っている人たちがいた。そしてパリサイ人たちはその働きを認めていて、そして彼らの働きを悪霊の頭の働きとは していない。それなのになぜキリストがその技を成したときにそれを悪魔の働きだというのかというわけです。そういうわけで、もしユダヤ人のそういった働きを、認めないとしたら、彼らがあなた方をですね、パリサイ人たちを不信仰ということで裁くことになりますよということでした。まあ、そのような筋としてはおかしいことを言ったりもしていたわけですが、それに対して私このキリストはユダヤの人々の中においてもそのようになしている人がいるじゃないですかと言いました。でもう一つの答えは、分裂という愚かなことをしないはずですよということでした。国でも町でも、あるいは何かの団体でも内部で争いや内乱があれば、その国は立ち行かず自滅するでしょうというわけです。確かにそれはそうであると言えます。内部で争っていればやがては滅びますし、悪賢い悪魔はそのような愚かなことはしないとこう言うわけです。とすればキリストが悪魔に取りつかれ、悪魔の力で人々を癒し助けるなど、それは悪魔の内部で分裂することであり、そんな愚かなことはしないはずだというわけです。まあ、当然のことでもあるわけです。内部での争いはその群れを破滅へとやはり導いていきます。まあ、一般の団体やグループではそういうことはあるだろうけど、教会においてはまさかないだろうと思われそうですが、そうでもないわけですね。まあ、教会はある面許された罪人の集まりですから、いろんなこともあります。教会の内部においても派閥やあるいは争いや分裂が起こることもありえ、まあ、そうなると教会は自滅へと向かうというわけです。教会でそんなことがとなるわけですが、聖書を見ると新約聖書の時代でもありました。コリントというですね、コリント人の手紙を受け取っているコリントの町の教会においても聖書はこんなふうに記しています。実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにと言っているというわけです。ですからコリント教会の中においてもですね、使徒パウロに私はつくんだという人、いや私はあの弟子のアポロにつく、いやいや私はですねペテロ、ケパと呼ばれたペテロにつく、いや私はそういった、そういった人間ではなく私はキリストにつくんだ、まあ、そんなふうにですね、さまざまなグループがあり、分裂分派があったというわけです。そのためにパウロはコリント人の手紙で厳しくそれを戒めているわけです。ですからもし教会においてもそのような争いが起こるなら、教会もまた滅びてしまうという警告でもあるかと思います。そして三つ目には、神の国は来ている、近づいているということでした。28節で、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。まず強い者を縛り上げるのなければ、強い者の家に入って家財を奪い取ることがどうしてできるでしょう。縛り上げればその家を略奪できます。ここでキリストがなされた数々の癒しをはじめとしたその奇跡の意味が明らかにされます。それは神の国が来ているからだ。イエス・キリストがなされたさまざま御業は神の国が近づいている、神の国が来ていることの証であり、印である、証拠であるというわけです。キリストは、私が神の御霊によって悪霊を追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですとあります。やがて来る救い主は人々を癒したりする、そのことが予言されていて、その通りのことが起こっているということは、もう救い主が来られて、そして神の国が始まっているということでした。まあ、神の国というのは神の支配、ご支配という意味もあります。 ですからそこには神の支配がもうすでに始まっているということでした。強いものを縛り上げるうんぬんとありますけれども、キリストは悪の頭である本当にサタンの働きを抑えて、そしてその手下である悪霊たちをも追い出し無力にしている。そのようなさまざまな印はまさにキリストのご支配が始まっている、神の国が始まっていることの証だというわけです。そして四つ目のキリストの答えは敵対するものということでした。30節で、私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのですとあります。すなわちキリストと悪魔の間において中立はないということでした。キリストにつかない者は悪魔の側につくものであるというわけです。パリサイ人たちはまさにキリストと共に人々を集めないばかりか、本当に人々を追い散らしている、そのことをキリストは言いました。それはまさにキリストに敵対するものであるということでした。まあ私たちもそうであるわけですが、神と悪魔との間においての中立はなくですね、まさによく言われますように、私たちの魂は神の手の中にあるのか、それとも悪魔の手の中にあるのかと迫られることがありましたけれども、そのようなことでもあるわけですね。どっちつかずの中立はなく、本当にキリストにつくものであるようにと言われます。まあ、このようにキリストは公に神の子としての力によりさまざまな御業を行いました。そしてそれは悪魔の技を打ち砕くことであったわけです。でもある人々は、いやあれは悪魔の力を借りてという言いがかりをつけたわけですが、そうではないということで、本当にイエス・キリストを救い主によって神の国が、神の支配が、その救いがもう始まっているということの、それは証であるということでした。まあ、私たちもそれぞれ神の御業を信頼し、そして神を信じてなお信頼して歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちはともすればパリサイ人たちのことを嘲笑いますけれども、私たちも時には心を固くなところがあり、彼らと同じようなことをなしてしまうこともありますけれど、どうぞ心を柔らかにし、えりくだり、本当にキリストの言葉に従い、キリストに従うものとならしてくださるように、正しく聖書を見ることができますよう、どうぞ導いてください。どうぞお一人一人も、どうぞ今日からの新しい週、あなたと共に歩み、あなたと共にその中にある祝福を受け継ぐことができますよう、導いてください。感謝をし委ね、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。